down south. Apple News Radio. One more time. Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple News Radio ワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2219回、5月7日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。明日までゴールデンウィーク中という方はいらっしゃいますでしょうか。今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私が小学校の頃なんですが、新居浜の海岸で釣りをしていました。大きな鯛がかかったんですよ。これ初めての経験だったんですけど、巻いて巻いてもう少しのところで逃げられました。あれがですね、すっごく今でも取りたかったというふうな思い出として残ってます。ミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。アップルウォッチのバンドを一つなくしてしまいまして、東京オリンピックに合わせて発売された限定もののをなくしてしまいました。イギリスの国旗をモチーフにしたやつですが、諦めきれないまま必死で探してます。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。ゴールデンウィークもそろそろおしまいということで、次の大型連休はいつかなと楽しみにしております。働かなくても済む生活が諦めきれないスミーレです。今日もよろしくお願いします。
スラドにあった記事です。アップルスタジオディスプレイ内蔵のカメラの残念な画質、バグではなかったという記事が出ていました。アップルスタジオディスプレイは Mac スタジオと同じ時に発表されましたね、3月に。アップルの公式サイトにも新しいスタジオディスプレイということで購入できるページが用意されてますが、こちらについている内蔵カメラです。あまり画質が良くないという話が発売当時から言われてました。当初はソフトウェアの問題じゃないかと言われてたんですが、開発者向けに提供が始まったベータ版ファームウェアを適用しますと、ノイズの減少やコントラストの改善が見られるものの、色あせたような画質は相変わらずそのままということでした。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてるんですが、春さんはちょっと収録時間遅れたので、今週は土曜日だけの参加になりましたが。は
い、すいません。
はい、いえいえ。MacBook Pro は壊れたということで、急遽 iMac 買われたんですよね、はい、ベトナムで。私と同じ仕様の iMac の色違い、ネイビー。はい、
色違い。はい。ネイビーじゃなくて、グリーンですね。
ネイビーですね。嘘です。ネイビーに見えんねんもんだって、あの写真やったら。
グリーン、
ね。グリーン。なんかグリーンは思い入れあったんですか？
いや、単にそのスペックの在庫はグリーンしかなくてですね。もうその選択の余地がなかったという、それだけです。はい、本当は別の色が良かったんですけど。
まあ、私も本当は黄色欲しかったのにオレンジ買ってるしね。iMac は希望の色が変えないパソコンです。
そんなこと
ない。そんなことない
。山村さんのあのオレンジ、実物見させてもらいましたけど、良かったですけどね。
はるさんの緑は見たことないから分かんないです。何を言うてんねん、
見せて。見てください。
ピクセル数だけを見ると、スタジオディスプレイのカメラは iPhone のフロントカメラと同じ12メガピクセルなんですけども、iPhone よりも超広角レンズを採用していて、センターフレーム機能なんかを実現するのに向いてるということなんですね。
超広角でセンターフレーム機能を使うことによって、12メガピクセルですけど、ええ、はい、そのまま表示してるわけじゃないんですよね。
はいはい、
一部引き伸ばして表示してるような形になってるので、ええ、それで画質が落ちる、劣化するのは避けられないという分析のようですね。
でもその辺はちゃんと加味して画像を扱えるはずですけどね。過去の記事で、さっきもブログ気になる気になるさんが今年の3月に書いた記事で、スタジオディスプレイのウェブカメラの画質が悪いことが明らかに、アップルはソフトウェアアップデートで修正という当時の記事、比較写真がありましてね、女性の方が写ってて、スタジオディスプレイと MacBook Pro と LG のウルトラファイン 5K と iPhone 11 Pro 4つ、
うん、
大体スタジオディスプレイの撮った分はもやっとした感じを印象を受けますね。
そうですね、
そうですよね。まあぼやけてるぐらいでそんなに違いは見えないんですけれど、ね、
でもスタジオディスプレイの写真が一番お顔が横へ引っ張った感じの印象があるんですよ他の写真に比べると、
はい、
これ多分内蔵カメラやからズームとかほらオンラインでやる時のカメラで使うことになるでしょうから、
うん、
こんな横幅顔伸びた状態で写るの嫌やっていう人は結構多いと思いますよ
かもしれない。これを見る限りスタジオディスプレイのカメラをどういう用途で使うかにもよりますけど、
はい、
オンラインのミーティングとかで使ってるには全く支障はないですよね。
いやさっき言いましたけど横幅伸びてるんですけど
いやいや、
まあ、オンラインで、なんか岩村さん最近ちょっと太りましたとか、いやちゃうねんカメラのせいやねんっていう話になるじゃないですか
実際どうほんまに加工せずにこういう状態で写ってるんですかね。
そうなんでしょうね。でも比較写真やからそんな加工したらおかしいと思いますよ。
肌の様子とか色味がちょっとね画質悪い、
まあまあその感じもあるし
だけですけど、太って見えるっていうのはどうなのかなという、ほんまにそうなのかな。
記事で貼ってる4枚の写真で見る限りは、うん、確かにスタジオディスプレイで写ってるお顔が一番横に広がってるんですよ。
そうですね、顎のあたりがね、
うん、ちょっと他にも iPhone マニアさんは27インチ iMac がスタジオディスプレイに早変わり半額で実現っていう iMac 27インチ 5K の中古を探してきて、それをガブディスプレイに作り変えるっていう方の記事を紹介されてました。
昔の iMac は一時期外部ディスプレイとして使う機能があったんですよね。
あったんですよ、ええ、あれ途中からなくなってね、
うん、
なんであんな便利な機能なくすんやと。
そうですよね、
ね、
それは何ですかね。私はパソコンなモニターなんかで格下げされたくないみたいな感じがあるんですかね今のテレビって、販売されてるテレビってよっぽどの安物でない限りは外部入力ちゃんとあるでしょう。
HDMI
ね、あるからほぼパソコンとかいろんな機械のつけてくれるから、
はい、
テレビでそれでパソコンはできないっていう話はないように私は思ってるんですけどね。
あえてそういう機能をつけてないっていうことですよね。
新しい iOS 最新の入れていただけると、そのまま Mac と iPad だったら画面飛ばせるよっていうことを言いたいんじゃないですか。
ああ、ワイヤレスで、
うん、だからもう端子は用意しませんでしたと。
縦横比守られへん転送なんか嫌やわそう思いますいや、まあ全てがそうだとは言いませんけど、そういう場面に何度も遭遇して解決できなかったことがあった
らありますね、
ってね思いますけど、ね、
はいはいはい。
なんかその辺を細かいとこ突っ込まれたらなかったことにしようとするのがアップルの方針のような、いや、もちろんそういう確証があって言ってるわけじゃないですよ、これ。ごめんなさい。ただなんかそんな印象があるんですよ。放置してない、ひょっとしてっていうのが、ちょっとなんとなく感じられることがこれまでもあったんで。これはそういうふうにならないでいただきたいなっていうのがあるんですが、ソフトウェアアンテナブログさんにこういう記事が出てました。Mac Studio の高周波ファンノイズにユーザーが不満を訴えるという記事がありまして。皆さん憧れるあの Mac Studio まあ憧れませんか。これのユーザーの一部の方からファンから発生すると思われる甲高いノイズに不満を訴えているということでした。苦情の多くはウルトラよりも M1MAX を搭載したモデルからのもの、2つのマシンのサーマルデザインが異なることが原因にあると推測されています。無視できない高周波の音だそうですよ。
うん、さっきあの山村さんが YouTube のリンク、
要するに音をね YouTube に上げて公開してる人がいて、
確かにそれを聞く限りはこれはひどいなっていう、
うん、感じなんです、
感じはありますけど、
高周波って書いてるからもっとキーンっていう音かなと思ったらそうでもないですね。
ああ、そう、そういう感じの音ではなかったですね、
いや我々聞こえなくなってるだけかもしれませんよ
それは言わないで確かにね
モスキートサウンドみたいな、
そう聞こえない。だから我々同じ問題でいても、
はい、
大丈夫じゃんって言っちゃうから
それはね、
YouTube の私の耳で聞く限りでは、
はい、
電車がトンネル入った時みたいな、そういう変わり方をしましたよね。
ああ、そんな気もしますね、うん、全部の M1MAX の Mac Studio で発生してるわけじゃないので、そういう音はしませんというご意見のユーザーもいらっしゃるということでした。覚えてます？私のうちの MacBook Pro が、あの昔ファンおかしなって電源入れたらもうブーンってすっげえブザーみたいな音鳴りっぱなしになるって、はい、あれも大概我慢できません、ね、作業できへんあんなやったら。 ファン交換しましたけど、あれも。ファンの問題はずっとですね、別に Mac だけじゃないですけど、パソコン全般に言えますけど、あれ、ベアリングとかなんか入れへんのかなと、軸受け。入ってんのかな、
この辺はみんないつも言われるから、何度も高負荷テストやって検証してると思うんですが、出てきますね。
製造上のムラもあるのかもしれないですね。こうやってこの音が出るというユーザーと出ないというユーザーがいるということは。
まあ、多分アップルからこのファンの部分製造してるメーカーさんが今呼び出されて、どうやってん俺はとか言われてるかもしれませんけどね。
かもしれないですね。今の Mac で物理的に動く部分ってもうこのファンぐらいなんですかね。機械的に動くのは。
そうなりますかね。モーター使って動いてると
すると。そうですね。ハードディスクも搭載しなくなりましたので、
モーターで回すからね、なんかあの水を送って水の勢いで回る、うん、もう一個水漏れたらえらいことになるけど
普通に水冷式
水冷ともならんけど、今度は町屋さんの方でこういう商品がねクラウドファンディングしてますっていうお話ですけども、ライフハッカーにあった記事で、マグセーフ充電器にスピーカーとマイクが合体、ティクターリックあるというものです。円筒形のガラスコップをまずイメージしてください。これ途中スパーンと切って角度つけたら、かぐや姫で竹の中から生まれたとこの絵を思い出してくださいよスパーンと切った中に赤ちゃんのかぐや姫いるでしょ、うん、あの感じ、
うん、あの感じね、
わかりにくいかもしれないまあそこにワイヤレス充電器が乗っかってるというものです。角度はあちこち向けやすいのでね、そこに iPhone とか乗っけて向きを変えやすい、でしかもスピーカーがついてるというものですね。C のワイヤレス充電に対応していて、出力は 10W だそうです、
うん、
気に入らんかったら外して自分のところでマグセーフつけるとかいうのはどうですかね、わからないけど、マグセーフ交換ありますということでした。
ガンとありますが、マグセーフ、その iPhone した場合 の, その充電のパワーはどれぐらいなんですかね。
じゃあ 10W、
いやいや認証を受けてないと出ないんですよね、はい、あんまり。
あ、そうなの。あの、うん、メイドフォー iPhone になってるとダメってこと？
メイドフォーマグセーフみたいな形か。
はいはい。
あったんですよね。
はいはい。
まあ、マグセーフ認証があれば最大 15W、はい、高速充電が可能になると。
っていうことですね。ワイヤレスになってる時点でもう高速充電はあんまりでけんかなって期待しないようになってしまってますけど、私は。この製品、去年の CES2021 ですね、にも出展されていたということなんですが、アルミボディがかっこいいということで、確かにまあ金属のね、円筒形というものなんです。町屋さんというクラウドファンディングで今支援募集中ということで、目標金額1万円というのがなんか控えめすぎへんかという気がするんですけど。
うーん。余裕で到達ですね。
そうですね。はい、1個7780円なので、はい、2人申し込みあればもう元が取れると思ってるんでしょうね、はい、おそらく、
うん。現在の支援総額は 69,230 円になってます。
こういうのって海外の方でも成功していて、
はい、
でもう売る体制満々です、
はい、
ただ日本では初なので、こういうふうなクラウドファンディングでお試しでやるみたいなところはあるとは思いますね。
もう一つ、私の机の上ではミキサーがあって、この番組の収録の時頑張ってくれてるのはヤマハのミキサーなんですが、ヤマハのミキサーというとこういう記事が出てました。コンピューターミュージックジャパンにあった記事で、没入感の高いゲーム体験を提供するゲーム配信用オーディオミキサー、ヤマハ ZG-01 発表という記事で、かっこいいミキサーなんですよ。
うん、
私は三浦さんに紹介すると言ってこの記事引っ張ってきて、自分も欲しいなって言うんですけど、ゲームボイスチャットとゲーム配信のために設計された全く新しいオーディオミキサーですということで、ゲーム音声、ボイスチャット用のあなたの声、そしてチャット相手の音声を自身の再生環境に合わせ整えつつ、ボイスチャット相手とゲーム配信先の視聴者それぞれに対し理想的な音声信号を届けられますということですね。そう、まあゲームやりながら自分で解説したりとか、あるいは仲間の人オンラインでいてその人の声拾うとかね、まあ、そういうことも必要になってくるわけですね。真っ黒なボディにダイヤルとスライダーとあって、ほんと簡素な感じで、あんまりミキサーって感じじゃないんですけどね。なんかのコントローラー。
はいはいはい、
ヤマハさんにしてはスッキリしすぎるぐらいのデザインやなと。
それだけ実況中継だから、いろんなことをやるというよりも、必要最低限でコントロールしたいというのが強いんですかね。
ね、 この手のエフェクトミキサーで積んでましてね、ボイスチェンジャーのようなものがね、いくつかできるようです。真っ黒なボディにアクセントとしてセルリアンブルーっていう感じのハイライトがあって、なんかこれ初音ミク関係っていう印象がちょっと
色合い的にはね、
気がしました。USB 電源入力 5V 1.5 アンペアっていうのもね、ありますね。
発売は6月のようですね。
そうですね。発売が6月で、予定価格が
31,900円、
はいはい、
税込みっていう、あのヤマハの公式サイトのもの
になってました。はいはい、そうですね。
3万。
皆さんどうですか。
そうそう、ご紹介いろいろしていただいてるんですけど、私は以前紹介してくれたマイクにコントローラーがついてるやつ。
あ、はいはい、
まずあの辺から入るとマイクで音もいいし、ちょっとはコントロールも、
はい、
私今までそんなことやったことないので、
はいはい、
まずそういうところから入るのが一石二鳥かなというふうに思ってるんですけど、うんうん、
合わせてスタジオ音質ヘッドセットっていうもの YHZ01、 これ 18,700円、 Amazon にて予約を受け付け中っていう書いてあります。
セットで買うと 45,100円になるようです。
はい。ゲームも一つのエンターテイメント、そのゲームプレイヤーそのものがね、エンターテイナーという時代になってきてるんで、
う
ん、
そうですね。
Mac で使えないミキサーでもっとあるんですよ実は、
はい、
私ミキサー買うのに探してる時に、この格好はミキサーなんやってネットで見て、
はい、
高級なプロ用のミキサーやったら、ハルさんもどっかで見たことないですかね。音声スライダーがチャンネル数、例えば12チャンネルやったら12個スライダーがでっかくあって、
はいはい、
でそれを普通 PA の人なんかがこう上げ下げするわけですけど、
そうですね。
外部からリセットのスイッチを押したら、その上がりきってる、いろんな形で上がってるスライダーが、モーターでヒューンって、誰も触ってないのに降りてきて、01で止まったりとか。で、前の設定に戻すみたら、自動的にガンガンって動いて、前のパラメーターの調整の位置につまみが動いていくんですよ。
へ
ぇー。これかっこよくてね、これ欲しい。めちゃくちゃ高いね。めちゃくちゃ高いわけでもないんですよ。4万1000円のかな。かっこええわ、みたいなね、見たけど、Mac 非対応なんですよ。
でもなんかハード的なもんだから、
どう思うでしょ、
Mac とか Windows 関係ある、
うんうん、
思
うでしょ。ところがね、Mac のために買った人がいて、YouTube でそれやってんの見てた。そしたらどうやっても Mac の入出力ってできないんですよ、それ。
どうして、
なんかね、Windows の専用のプラグインかなんか入れて使うやつで、それ。
はいはい。
で、Mac はそれ、そのソフトウェアがなくて、なんとか USB 絡みでできないか、いろいろそれでもチャレンジしてるんですけど、できない。マクユーザーこれ買っちゃダメだよって言ってて、そうなんかと思ってね、思いましたけど。
残念ですね。
実際配信とか仕事してましたから思いますけど、あのミキサーもね、ここでミキサーしくったらどうしようとかね、止まったらどうしようとかドキドキしながらやってますよ、本当に。ハードウェアね、紹介しまして、もう一つエレコムさんのアクションカムマウントご紹介です。AV ウォッチにあった記事で、エルコムアクションカムモマウント5機種、約1880円からという記事でしたが、GoPro などのアクションカメラの撮影をサポートするマウントアクセサリー5機種、4月下旬より発売ということですが、もう発売開始になってますね。クリップマウントとハンドグリップが2980円前後、グローブマウントとヘルメットマウントが1980円前後、ネックマウントが1880円前後ということです。皆さんこれどうですか？
私は GoPro とかこういうアクションカムって持ってないんですよね。
はい。
で、写真のところに自転車乗せてみたいなところあるんですけど、あれもなんか数回しか私ならやらないなっていうのがあってですね。お値段はお手頃ですよね。
はい、
1000円とか2000円とかなのでね。そうそうそう。上だと始めやすいなっていうのはあります、うん、ありますね。
GoPro がお手頃かどうかってい
うところなんですよ。GoPro はね、ちょっとね、買えないな。
私も今こちらホーチミンでバイク買おうと今思ってるんですけど、はい、買ったらこういうそのアクションカムで撮影したいなとなんとなく思ってはいるんですけど、
はい、
でも多分最初は嬉しくて撮影するでしょうけど、はい、そのうちしなくなると思うので、それにはちょっと GoPro 買うのはもったいないかなと思ったりしてます。
コロナやからあんまり頻繁に出かけられないけど、そうでなかったらスーパーカブであちこち行ってるから、やっぱりその時は私は撮ってると思いますよ、アクションカム。そういう仲間がいればね、お互いを乗り物の前か後ろにつけて、さ、自分を撮るってなかなかできないじゃないですか。
はいはいはい。
ね、だから人に撮ってもらって、お互いを撮って、こう、後で動画交換するとかね、するっていうのはやっぱり楽しいですけどね。
アクションカムがない時代に、
はい、
世界一 だったかな、
はい、
世界一長くて遅いジェットコースターなるものが、
あ、はいはい、
徳島にあるんですよ、
はいはいはい、
あれに乗って乗ったんですよね、はい、実家に帰った時に遊びに行って、はい、でせっかくだからと思って、はい、iPhone でずっとスタートからゴールまで撮ったんですよ、
はいはい、
でそれを編集の都合上はもうずっと見てると飽きるんで、
はい、
30秒ぐらいに縮めたんですよね、
はい、
楽しいもんですよね、はい、うん、
世界一徳島県にある祖谷のかずら橋のジェットコースター、
その近く、その近く、そこに書いてたんですよね。長かったのか遅かったのかあれだけど、モノレールだ、
はい、
これはどこなんだ、そうそうね、カブトムシの可愛い形した乗り物なんですよね、
はい、はいはいはい、奥祖谷観光周遊モノレール、今 URL 送りましょうか、
あ、あれでも、
はいはい、記事のとこ貼りますわ。ジェットコースターより怖い橋とかいう、あの、なんか結構言われてるみたいで。
あ、そうそう、これこれこれ。あ、今休んでるんです
ね。そうなんですね。2022年、令和4年、休業中になってますね。
ああ、惜しい。コロナ収まるまであれなのか。長くて、なおかつ遅いんで。
全長 4.6 キロ。
でね、まあまあ、壁際スレスレみたいなところとか。
はいはい。
崖みたいなところをゆっくりなんだけど進んでいくんですよ、でまあまあ怖いです。
面白そうですね。
とても面白いです、
はいはい、これ YouTube あるんちゃいますよとして、それこそアクションカムで撮ってる人が夢のような山の中の軌道とかいう、あのでも乗り物自体は結構しっかりしたもんで、前後に一人ずつ乗る二人乗り用の、あ、カブトムシですね、確かに。
そうです、そうです、
遅いなこれ。自転車より遅いと思う、多分これ。あ、でもこんなとこバイクで行きますよ。
本当ですか？
うん、こういう狭いとことか落ちてやばそうなとことかよう昔行きましたよ。
落ちて。
うん。
こんなところバイクで行くのは相当怖いですね。
2回ぐらい落ちましたもんだって。ああ、閉まった落ちた。帰られへんかったらどうしようとか思って。
一遍乗ってみてください。面白いんで。
シャープさんからご案内がツイッターで出てたんで。大事な話ですよ。いや、うちシャープ繊維とか使ってないけどって。そんなの関係なしに。皆さん絶対関係出てくると思うんで、聞いてください、この話。シャープさんが。シャープ株式会社さん。ツイッターで言ってます。毎年これくらいの季節になると、先に注意喚起をしているのですが、今年どころかずっと前からエアコンをお使いのご家庭へ。エアコンの試運転をしておかないと真夏の修理待ちで積みます。買い替えでも在庫なしで積みます。変えても設置待ちで積みます。合わせて実家のエアコンも試運転。冷房18度で10分。とツイッターでおっしゃってまして。まだ5月ってそんなにこう暑くないからエアコンいらんかなっていう感じじゃないですか。うんうん、これ6月か4月はいよいよ暑くなってからつけた時になんか去年ほど冷えへんのちゃうとか、あるいはひどかったってスイッチ入れへんねんけどってなったら、もう買い替えとか修理読んだりとか、でももうその頃になるとすでにもうお店はパンク状態で忙しくなってて、エコキュートじゃないけど、修理待ちますみたいな。
夏版ですよね。
そうそうそう、なるかもしれませんが、今からでも試運転一回試しといてくださいと。
エアコンはあれなんですかね、半導体の影響とか。
ありますよ。だって回路制御もあるある。
ですよね。
で、あれ結構銅とかいろいろ金属使ってるので、まあ、部品足りないって聞きますし。
あ、そうか。
山村さん、大江先生、春さん、三浦さん、スミレさん、おはこんばんちは、いつも楽しく拝聴させていただいております。東京練馬の矢です。2213回、Mac スタジオで映像編集するアプリ導入はお試しで判断。で、進学にあたり、Mac は Windows 問題と Office 系アップの話題がありましたね。我が家でも4月に長女が大学に進学し、時を同じくして同じ問題が我が家でもありました。結論から言うと、私の力不足で、ハードは Surface を購入しました。大学は Mac でも Windows でも OK とのことでしたが、中学時代からの友人と同じ機種を彼女は選びました。彼女にとって初めてのコンピューターになります。さて、Office 系アップについてですが、大学側から Office 365 Education が通学期間中は無償提供されるため、個人でわざわざ Office を購入しなくても大丈夫な施策は取られておりました。文系なら4年間提供される Office で問題ないでしょうね。ところで、高校時代 PC を扱う授業もあったので、操作に戸惑うことがないと思っていたのですが、小さい時から慣れ親しんでいる iPad の操作と比べると、10分の1のスピード。慣れないトラックパッドに、右クリックってどうするの？と聞いてきます。一番驚いたのは、シャットダウンって何？という質問でした。iPhone や iPad を普段使用している娘にとっては、そもそも電源を落とすということが理解できなかったようです。 これからも末永い配信を期待しておりますと、ヤスさんからコメントいただきました。ヤスさん、またコメントいただきましてありがとうございます。お子様大学に進学ということで、今年の4月から進学ということですと、木曜日の配信でご紹介した大地さんと学年一緒
ですね。
そうですね。おお、ですね。
これが縁で男女が出会ったとか。そうしょうもないこと
言う。
そう、そうはそれですごいよね。
そう。今まで人生でね、私がそれぞれ知ってる男の人と女の人が出会って結婚するのが2件ぐらいあるんですよ。
うん、
その両者はお互いのことを知らないんですよ。うん、私はたまたま、その旦那さんと奥さんというのはそれぞれ友達とかそういう関係で知ってるだけ。なんかね、その2人が知り合って、で結婚したっていうのね。お子様で結局はサフェイスになりました。
うんうん、残念。
残念。
今からでも遅くないです。うん、iPhone の最新型を持って。これと変えとけと、これは新しいサフェイスやからと。わかるわ、その年やったらね。幼稚園と間違えてないかいとね、怒りますけど。365は学校から部署提供。
あ、そういうことなんですね、今ね。
まあ、あり得るでしょうね。
学校によってあるようですね。
まあ、高校時代のパソコン体験では iPad はやっぱり感覚が違う。
このシャットダウンもそうですしね、B クリックという概念もないですね。
高校ではあんまりパソコン使わないんですかね今。
まあ学校にもよりますし、授業でパソコン使うっていうのは多分そんなにがっつり使うっていうことではないんでしょうね。 iPad とか iPhone で、もう一つちょっと前に知り合いが言ってたの、 Mac だとアプリケーション終了させるってありますよね、
はいはい、
コマンド Q とか、iPad とか iPhone ずっと使ってる人はそれもしないんですよね。
あ、そうです
ね。そうですよね。
起動したままにしてるっていうのは。
はいはい。
でも、Mac でもそうちゃいます。アプリわざわざ終了しないですよ、私。オプション
を。知りますね。
オプションキーを押しながらデスクトップの空間とか、ポンとクリックすると、はいはいはい、その、一番手前に来てるアプリがヒューって消えて飛んでいくじゃないですか。裏で動いてるけど。
はい。
要は隠すってことなんだけど。
うん、
だから常に20個ぐらいアプリ開いてる時ありますよ。
私は一時的に邪魔でウィンドウだけ消す、画面だけ閉じるってありますけど、しばらく使わない時はなんとなくコマンド Q で終了させてますね。
メモリー潤沢に積んだ機種いつも買うのに
そうなんもう昔からの癖ですよね。
なんか大きい家住んでるのに玄関でご飯食べてる人みたいな。
今の Mac どうなんですかね、そのメモリ管理で、iPhone とか iPad って基本アプリケーション終了させる必要全くなくて。
ないですね。
ないですね。
うん、そうなんですかね。そうですね。処理しながら置いとくと、はいはい、それはまあ、それ、そっちでメモリ食ってるから言うな言われますけど。
バックグラウンドで動いてないアプリ終了させて、メモリを解放しないといけないというのは昔はね、ありましたけど。
まあでも、そんな大前だと私は印象で覚えてますけどね。まあまあ、それはあと10年ぐらいしたらまたこれが変わりますよ、きっと。まだ iPad とか言ってるんやとか言われてるかもしれないしね。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつか Apple Park を見に行きたいとか、MacBook Air ばかり使ってきたので、なんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月10日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。